はい、6月27日木曜日17時になりました。木曜日チャンプルのお時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、本日のお相手は、何があったかな、ともひと、
はい、劇団大勢の秋山ひとみです。よろしくお願いします。
お願いします。
今日はしんやさんお休み
です。しんやさんが、
福岡に
遠くモンゴルの地に、飛び立ちまして。
なんでみんなそんなモンゴルに行かせたがる
ウランバートルの方に行きまして、
来週が楽しみでございますかな。はい、はい、ありがとうございます。ということで今日はともきと二人ですね。
はい、お願いします。ファ
ニアンライブがあったでしょ、あんた。
ライブあったありました。あ、そう、ライブがありました
ちょっと急に大きい声出すとマイクが知ってるよ、点数。
ライブがありましたよ。
見たよ、点数。
嘘でしょって大きい声言いました。
ご来場ありがとうございましたでしょ。
ご来場ありがとうございました。
いや、声ちっちゃいやる気。
ご来場ありがとうございました。
やる気。
いや、あの点数はちょっと不服ですわ。
すごかった、すごいね。 0.05 点でオーディション受けるんだね。
いや、今だからオリジンの起承転結のライブは、はい、この尺オーバーを含めない、うん、その集計した点数を、
お客さんからのね、アンケートで100点満点で点数出して、
出して、でそこからその尺オーバーあったら点数削るんですけど、うん、点数削る前の点数が60点切ったら、
はい、
まあ、来月のライブはこの事務所内オーディションをして、
うん、
通らないとライブ出れないっていうシステムに、
まあね、ちょっとクオリティを上げようっていうね、ことも
1年前ぐらいかな、半年前ぐらいか、1年は経ってないかな、からやってて、ピンになって半年でこれですよ。
いや、しかもね、59.95 点だからね。
そう、これはちょっとね、
誰かがあと1点あげたら60点だったかもしれないっていうね。
もう一人お客さん呼んどけば
誰かが1人100点取っとけばっていう。もう日付変更制もそうですけどね、10点と上位10作品までアンコール上映しますって言って、
うん、そんなダメだった
いやー、
賛否はめちゃくちゃあったんですよ。オチがね、
まあそうね、オチがね、まあ、見てない、
2分しかないんだもん、
見てない人が分かんない。見てない人から言ったら、まあ、縛られ、手だけ縛られて監禁されてて、
そう、でなんかこう、なんか拷問するんか、俺は口割らねえぞ、わーわーわめいてたら全然誰も出てこない、
まあ、言ったら誰か来る、誰か来るって見せかけて誰も来ませんでしたって言って、
誰もいないっていう。で、電気ついて誰だっつって、誰もいないっつって、はい、シャッター開いてお出ましかっつって、誰もいないです。
誰もいない。
で、誰か出てきそうなスポットの照明がバーンってつくけど誰もいないっていうのをやって、
うん、で最後、まあ、考えるのをやめたっていうね。
う、これだから分からない人が多分8割ぐらいだったんでしょうね。
まあだからあれでしょ、あと私も後から聞いて、はい、いけねえかなに聞いて、はい、なんか元ネタがあるというか、
はい、
って聞いたけど、はい、いやそれは伝わらんし、うん、伝わったところでよ。
いや、伝わった人はすごく良かったっていう声を、
だ
5人中2人にしか言われてない。3人にはちょっとよく分かんなかったの、うちが。
いや、もう分母も小さいし、分子も小さいな、うん、5人って。
だから他のデータは取れないじゃないだから、その言われた5人のうちのもうそれのまた少数派だったんで、
うん、
でもなんか僕昔からそのピンでやってる時から別にこれは伝わらないだろうって思っても自分が好きだからもうやっちゃうっていう。
いや、まあそれはでもまた別だよ。伝わらなくても面白いもんは面白いよ、きっと。
いや、だからそれはだからもうそういう類のやつもありますけど、うん、僕はこれの方が好きだってなったんですよ、うん、その前の分かりやすく落としたネタよりは、うん、あ、オチよりは、
うん、
自分が楽しんでやるのをモットーにやってるんだよ今。
ラッキー、
ラッキー。すぐ焼肉屋の方にな
んかめっちゃ白くなったね。
ね、だから前回来た時からね、先週来た時から、
ね、うん、大きいワンちゃんが来ましたけども、ね、まあまあということでね、またオーディション頑張って。
そう、またオーディションだけど、だから来週、あ、来週じゃない、来月の今稽古やってて、
うん、
まあ言っていいのか、言っていいと思うんですけど、来月はあのエンディング企画ショートコントを久しぶりにみんなでやろうっつって、うんうんうん、それ先月、今月か6月からもう募って稽古始めてるんですよ、前倒しで。
まあ、今回エンディング企画がドッキリで、
そうそう、
あれだったね、ガムちゃんの、
ドッキリ的な感じでやるっつって、映像つって、あの前倒しでショートコントを稽古してたんですけど、うん、そのショートコントのやっぱり今キャストに入る僕らのショートコントのシステムというか、やり方としてはみんなでまず2本ずつショートコント書いて持ってくる、そこから多数決で良さそうなやつをまあ十何本残す、それで実際立ちで稽古してみるっていう形でやるんですけど、でまたそのキャスト
はいはい、
もう、もう立候補なんで。あ、立候補か推薦。
立候補なのあれ。
立候補です。
へぇー。
だその、台本に起こしてみんなに配って一回みんな名刀して、じゃあ自分がやりたい役のところに名前書いてください。ホワイトボードに全部のもう、その、ショートコントとキャストのこの、男 A 男 B みたいなの書いて、もう自分の名前を書き込んでいくと。
こんなの難しいね。
でそれを毎回このじゃあ、このキャスこのショートをまずやりましょうで、キャスト A に入ってるじゃあプーキーと B に入ってるヤンビーで一回やってみましょう
っ, つって、
う
ん、言ったらオーディション形式ってことでしょ。
もうやりながら
事前のオーディション形式をやりながら。
そうですね。でまあまあその作者の人があこの男 A はあのトモキにやってほしいとかで推薦があればあじゃあ入れてくださいつって僕も稽古の時に立ちでやる、うん、でそのやった時のやっぱその雰囲気とかを見て最終的にまずキャストをあこの本数を7本ぐらいに絞る、うんうんうん、また多数決を取り、うん、で最終的に本番誰がやるかの多数決をみんなで取ってっていうのでやって
くる。多数決なんだ。
だからもう若手はもうバンバン入れるんですよ。
まあまあまあまあ、
ショートにもいっぱい出たいし、
はいはいはいはい、
やりたいし実際、ね、ただやっぱりやりたいだけだと
まあまあ雰囲気とかもね、まあるし
技術とかね
技術もあるし、
その台本ちゃんと理解できてそれをできるかとかもあるから、だから大体その推薦で作者とかね周りで見た人がこの人これハマりそうじゃないっていう推薦があった人が通るというか、
うん、うーんはー
っていうのとかでやってるんですけど、だから僕は昔そのまだ 2,3 年目ぐらいの時ぐらいまでのショートの時はもうほぼ全部入れるぐらいので、全部とりあえずやる、もうカズーチャでやって、だ多分それじゃないかなっていう、僕が台本を読み解くあのスキルを身につけたのは、はいはい、の
だってショートコントなんて本当にね1分ないような感じだから、
ないのもあるし
何やりたいとかも難しいだろうし、
3、4分やってこれ本当にショートかっていうやつとかもありますし
ちょっとした日付変更線だね、
うん、まあでもだからそれでやってるとやっぱ僕とこのキャストが被るのを若手が嫌がるんですよ、うん、絶対負けると、
うん、あなるほどね、
僕とかあとベンビーさんとかね、深夜さんとか、
まあまあ、
ブーブーさんとかやっぱ上のメンバーはだからもう基本見てるだけ、この名前入れていいよって言われた時ももう今入れずに見てて、これこの人ハマりそうじゃないの推薦で入れてもらって、
まあね、あの入れすぎもね、結局じゃあ例えば、まあ、チョメノスケ、まあ、例えばよ、はい、チョメノスケがあのこれとこれとこれやりたいですって言っても、うん、結局連チャンでやったらね、あの着替えがとか、
そう、そういう順番もあるし、
お客さんがチョメノスケばっかだなばっかだなみたいなね、
あれチョメライブだったからみたいなな
ってもね、
別に困るから、チョメばっか見に来てねえよっていう人もいるかもしれない、
そうそうそう、
いないかもしれないですよ、でも
いるかもしれない、いろんなね、いろんな人を見たいって言って来てるだろうからね、うん、そういうあれもあるだろうしね、
だから僕は一時本当にショート7本のうち5本ぐらい出てるとか4本ぐらい出てるみたいな、
まあでも勉強になるよ ね、 あれね、
だからその時からもう日付と同じあのもう順番がって言われるのをリーダーが言ってるのを
はいはい、
聞かされてたので、
はいはい、
あの時はなんか申し訳なかったなっていうのがあってね、
はいはい、
で今回もショートやってて、
うん、
なんでこいつオーディションだばってみんなで昨日なんかざわざわしてもらって、まあでもオーディションはオーディションでちゃんとやるんですけどね、
稽古前に夜稽古前にフェイスブックこうやってバーって見て、うん、あライブの順位上がってると思って、おーあーおーなんか、まあ、下からねフェイスブックはあのツイッターでその前に第3位まで見てて、
はい、
まあ小刻みさんリップすっとこで、はい、すっとこが3位かと思って、でフェイスブック行ったらフェイスブック順位もちゃんと上がってるんだ、点数上がってるんだと思って、尺オーバー尺オーバーもう尺オーバー多いなと思ったら星ないのに59.95 ともきつって、うん、星ないしと思って、
そう尺オーバーはしないっていうのが今回もう
でもあのマネージャーのいけないのところに、ともきオーディションっつったら分かんないって言ってたけど
なんで分からん
そうそうそうそう、
拍手系
分かんないって言って、あれ尺オーバーなしで60点以下だからオーディションじゃないのって、
まあまあ
そうね、そうなのって言って
た、今回本当に尺オーバーをめちゃくちゃ気にしたの、前回が尺オーバーめっちゃしてトップバッターだったんですよ、今月。
あ、そうなんだ、
だからトップバッターでやるネタではなかったかなとは思いましたけどね、
もう前回ねあれだった、見に行けなかったんですよ、ね、
忙しかったから ね西町警察の準備、
はい、そうそうそうそう、はい、ということでご来場ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、来月はぜひ、
うん、
全員100点つけてください、よろしくお願いします
なんか違う匂いを感じるな、
いやもうそれはもうつけてください、よろしくお願いします
はい、ということで今日あれ、はい、
あれでした、出た出た、
パルコのオープンで、
パルコね、
そう、
あめちゃくちゃ混んでたらしいですね、
いやぶっちゃなんつうの分かんない、もう内部にいすぎて、もうない、もうだってでっかいあのパルコの中のもう本当に人が一スペース ース立てるところにしかいないから、
はい、一ブース
の一ブースのもう本当に自分のポジションしか分かってないから、もうなんか周りがどうなってるかも分かんない。
え、客入りはどうだったんですか、そのお店の。
は多分まあ、言ったら朝9時オープンです、
はい。
まあ、言ったらフードコートの中のね1店舗で、はい、バイトで入って、
はい、
で、まあ、朝9時オープンで8時出勤だったんですよ、まあ、準備も込みで。で、
鳥玉が
言うない、
フードコートに入ってるんですか。い
い、そうそうそう、
最高じゃないですか。
そうで、何それ、まあ、ずっと開店前から従業員さん向けに、はい、このまあ、トレーニング営業としてこう提供でやってたわけ、はいはい。で、大体本当は3時までだけど、1時半になったらもうごめんなさい、ちょっと食材が切れちゃってとか。でも言ったらトレーニングだから、そんなにね、まあ、売り上げ上げようだから、こう止めたりとか、こう、するよりは、システムの不具合見たりとか、あ、やっぱここにここあった方がいいね、とかっていうのを確かめるための、あれだったんだけども。
なるほど。
そうで、だからちょっとまあ、物がなくなったらすいません、これオーダーストップです、とか、まあ、今日はこれちょっとお休みにしようか、みたいな感じでやってて、じゃあ、オープン、まあまあ回ってた、忙しかったら忙しかったけど、
はい、
まあまあできてたわけ。で、オープンって言っても、まあでも、朝9時オープンで、
うん、
で、ね、言ったら周りはオープニングセールもやってます、
はい、
リューチェルさんも来ますとか、
へー、
なんかこう、いろいろあって、あるから、うん、そんなにバッて来ないだろうと思ってたわけ。まあ来ても1時間ぐらいかなと。
まあまあ、ね、行ったら飲食店だし、
そうそうそうそう。
の時間帯は、わーってなりはするけど。
なるけど。で、しかも、この、オープン前のこのトレーニング営業っていうのは、他のお店が開いてたり開いてなかったりしたわけ、
はい、
フードコート内の他のお店だったりとかパルコの中に入ってる飲食店全部が開いてるわけじゃないから、
はい、
まあ、変な話うちしかないから来てるとか、うん、安くなってるから来てるんだろうと思ってたわけ、
はいはい、
で朝8時からだ、朝8時に出勤だったんだけど、もうどうなってるか分かんないから道も混むかもしれんし、はい、何がどうなってるか分からんからと思って6時20分ぐらいに出たら早く着きすぎちゃって7時半ぐらいに着いて、
はい、
で、あ、違う違う、6時50分ぐらいに着いて30分ぐらいで、でもいいやと思って7時にもうお店入ろうと思って入ったらもうお客さんも並んでるわけ、あれよ、このお店の前で、
あ、入り口の前
でも、入り口の前20人ぐらい、まあ、入り口何個かあるから、はい、もっと並んでたかもしれないけど、この一つの駐車場近いところは20人ぐらい並んでて、んで、お店行ったら、本当は全員8時出勤だったんだけど、やっぱ社員の人もみんな不安だったみたいで、早めに来てて。んで、そっから準備して、朝9時オープン、さ、9時オープンしましたって言って。最初ね、9時10分ぐらいまで暇だったわけ。で、店長が今日、あれ、30分ぐらい休憩して、しながら回って、周り見てきていいよって言って、
はい、
見に行って。もう、行ったんだけどさ、
はい、
もう30分じゃ、もう見切れないし、
うん
うん、ゆっくりするあれでもないし、もう人も多いし、
うん、250店舗ぐらいあるんですよ、
そう、人も多い、お客さんも多いし、
はい、
なんつうの、この店舗の前にさ、みんな立つわけよ、いらっしゃいませ、今日オープニングセールやってますとか、
はいはいはい、
でもさ、なんかこの、多分本社から来たんだろうね、スーツ姿のおじさんとかがさ、もうみんななんか腕組みしてさ、
はい、
こうお客さんの動きとか、従業員の動きを見てるわけ、
わー、やだわ、
とか、名刺交換してたりとかして、
わー、やだわ、
いや、もうさ、分かるよ、
プレオープンの時にやってほしいわ、
分かるよ、ね、本社の方も見に来るのは分かるけど、一緒にいらっしゃいませって言おうよと思いながら、もうこう歩きながらさ周り見て、で帰る、もういや戻ろうと思って戻って、したらちょっとお客さん来てるよみたいな、あ、そうなんすごいっすねみたいな、9時40分ぐらいに、
うん、
9時40分とかでお客さん来るんだと思ったらもう10時半からずっとピーク、
へえ、いやだからなんか何時かな、11時12時前ぐらいに俺そのどうなってんだろうと思って、
うん、
ネットで駐車場のあれ見れるじゃん、
あ、はいはいはい、
したらもう 100% なってたんで、
いやもう 100% は多分すぐだったと思うよ、
だからもう、あ、すげえやっぱ混んでんだなと思って、でいろんな人のストーリー見たらやっぱ混んでて全然動かんとか、あと歩いて向かったらもう車何十台も抜いたみたいな、
う
もう渋滞でずっと止まってるから、
だどっちかっていうと多分道路渋滞っていうよりこの駐車場入るための左折のところが渋滞してるみたいなね、感じでは、
ぐすくま交差点から入ってきたところとか、
ね、そうそうそうそう、あっちの方が混むって言ってた、だから那覇から来たら意外に空いてるとか、
うん、
とか、あとシャトルバスが出てるからそれで行ったらまあ意外に早く着いたみたいな、
うん、
とか、まあ、もう想像してるよりは混んでなかったみたいな感じはあったけど、でもだから一応まだから今日ラジオがあるから早めに上がら、いつもより早めに上がらせてもらいますって言って、うん、もうなんか なんだろうね、いつ終わるのこれっていう。
いやだから、いやいや、もうだからライカムの時もそうだったけど、うん、やっぱちょっとピーク過ぎてから行こうかなと思ってるんで。
そうね、まあ言ったら中はそんな、まあ、いっぱい店舗もあるから、うん、ごった返して動けないってわけじゃないけど、うん、でだからなんつうの、うちの店に結構このキッチンの裏側というかキッチン側にいたわけ、うん、お客さんと接する側じゃなくて、
はいはい、
反対側にいたから、自分の店の行列もどれぐらいあと何人並んでるか分かんなくて、
うん、
でうちの店の目の前が一蘭さんだったんですよ。
おー、
で、
大きい声出しちゃった。
もう一蘭さんも行列すごいんだけど、だから、こっち向いてたらうち、あっち向いてたら一蘭さんみたいな感じで。だからたまにちょっとこうなんか途中でさ、真ん中あたりぐらいで、両端向いてる人が背中合わせになってるみたいな。感じになってて。でもだ、
一蘭ってあの、個室的な感じで食えるあれが売りなんじゃないですか。フードコートにあるんですか。
フードコートだよ。
へー。
そうで、隣とかにも、結構フードコートの入り口だっけ、うちらの店が。
はい。
から、隣の店とか奥の店がどうなってるのかが分かんなくって、
うん、
だからこうなんていうの、隣の店も同じぐらい混んでるのか、それともまあありがたいことに人気店でうちがならこんなに並んでるのかとかが全然もう分かんないし、いつ終わるのかも分からないしで、6時間ぐらいずーっとピークだから、もう物がなくなるから作りながらやりながら作りながらやりながらして。
パルコ自体はその沖縄初のはどれぐらいあるんですか。その映画館はそうですし、なんかラーメン屋も福岡から来てるみたいなのを昨日なんかニュースで見たんですけど、
ラーメン屋一蘭さん以外にあったのかな。
あ、一蘭だったのかな、あの見たの。なんか福岡
でもなんかテレビの取材みたいなのは入ってたよ、来てたよ。
なんか白、真っ白のちょっと深めの器のラーメンのやつが
ニュースで
やってて、全然あの店名とか見てないですけど。
でもお金、同じバイトの、まあ、学生に聞いたら、一蘭さんは他にもありますよとは言ってたけど。
あと、なんか、
どんなだったのかな、
スイスかどっか発祥のチョコレート、老舗チョコレート屋さん
が、隣の店だわけ。
へー。
あそこも混んでたよ。
チョコレートと、その、チキン南蛮の匂いでごちゃごちゃ
してた。違う。隣っていうか、あの、このチョコレート屋さんはチョコレート屋さんで1店舗としてちゃんとあって、その隣がフードコート。
ああ、なるほど。
そうそうそうそうそう。
でもごちゃごちゃしません。こっから甘い匂いするけど、なんかすげえ。
でもそこで作ってるわけじゃないからね。
いやでもなんかあのドリンクみたいなのあったじゃないですか。そのドリンクをね。
いや別にそんなすごいなんか、あ、一応前歩いたけど、まあ言ったら油の匂いもそんなにするわけでもないから。
へえ。
もういや久々に初めてやっぱフードコートで働いたわけ。はい、今までもこの。前職が飲食店でオープンのお店とかやってて、これいつ終わるばって思ってたけど、
はい、
言ったら上、なんていうの、満席になるじゃん、
はい。
満席になるとオーダーちょっと止まるさ。
はい、
から、あ、その間にやろうみたいな。で、準備して、またお客さんが帰って席空くからオーダーが始まるんだけど、
はい、
満席にならないんだよね、フードコートって。
回転率がいいのか。フードコートはまたその、
そうそう、席もいっぱいあるから、
ずっと注文あって出して、
そうそうそうそう、あれみたいな。
ああ、そうなんだ。
そう、だから、今までも結構忙しいお店にいたから、
はい、
忙しいの慣れてると思ったけど、あ、終わらないってこんなにきついんだと思って。結構大変だったね。久々に大変で、一応今日15時に上がりだけど、いつもは17時とかまでやったりとかするから、いやー、夜も大変そうだなと思いながらね。で、まだ平日だけど、これから、なんていうの、土日か。初の土日はね、まあ、ここね、どうなるか。
もう明日から週末、
ね、金土日。いい、怖いよ
ー。あー、大変ですね。今、まあ、万代さんからこのパルコの、
はいはい、
内容のメールも来てるんで、
うん、
読みたいんですけど、一旦 CM 行きまして、
そうですね、
はい、メール読んでいきたいと思います。
エール、
メール、エールお待ちしております。
マジエールお待ちしてます。
お願いします。メールアドレスがorigin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプルーへのエールと書いて、メールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けします。
はいどうもリップサービスです。
江森さん今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよお前。良い品たくさん並べたろか。
お今日も滑り知らず。
当たり前やお前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z 間違いなし。
え Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン
FM 那覇
はい、6月27日木曜日17時、21分になっております。木曜日ジンチャープでやっております。
はい、よろしくお願いします。
今日は、モンゴルはウランバートルに、シンヤさんが旅立っているのでお休みでございます。
はい、ということでツイキャスもたくさんいらっしゃってます、はい、ありがとうございます。父こと眠りみべんさん、こんにちは。ウージンさん、はじめましてっす。
あ、ありがとうございます。カンフーの司法って書いてあります、
すげえ。万代さん、万代さんだよねこれ、
はい、こんにちは。シンヤさんがいない
そう、お休みです。昨日、はい、先週のね、終わりにも本当にちょろっと言ったぐらいだったんで。はい、はい、失礼しました。
本当は福岡行ってます。
はい、今日も知ってるよ。キューグしかしのおれさん、こんにちは、初見です。あれ、荒垣がいない。寝坊か。
今日います。本当にいないです。
本当にいないです。秋山さん、ね、勉強してるので、またね、と。寝坊してるので、と。ちょっと頑張ってください。ゆうたさん、こんにちは、と。お久しぶりです。ファミマの店員さんもいらっしゃってます。ありがとうございます。久々に参加です、と。
こんにちは。あ、ゆうたさんとファミマの店員さんがすっげえ盛り上がってる
ね。雨は大丈夫ですか、岡山県は大丈夫ですよと。
そう、昨日いつかな、2月ぶりぐらいにガナハベースにですね、うん、2月に1回僕が休みの日に、
うん、
1回一応お店寄って、
はいはい、
帰ろうとしてエレベーターの前で待ってて、うん、エレベーターチーンって開いた瞬間に、うん、ああトムさんって言われた人がいて、
うん、
うわーって俺もなってびっくりして
、うん、
ああありがとうございますって普通にガナベにちょこちょこ来てくれた人かなと思ったら、
うん、
リスナーさんだったんですよ、名古屋から来た。
はいはいはい、おうおう。
でその時はもうそれだけで終わって、すいません僕今日お休みなんで先、
ありがとうございます、
ゆっくりしててくださいっつって、うん、でアイムさんがその時いたから、アイムさんと絡めてすごい幸せそうにしてたっていうのを聞いたの
おう。
したらその方が昨日いらっしゃってまして、
うん、
最初だから僕昨日1時出勤ぐらいだったんですけど、うん、まあ、12時半ぐらいにお店行ったら、うん、まあ、カウンターに座ってらっしゃって、で僕普通に入ってって、あ、いらっしゃいませって声かけて、その人の前に立った時にはっってなるよって、はっって言うから、おお、いらっしゃいませっつって、で僕そのエレベーターでの一瞬といきなりともきさんって言われたのでびっくりしたから顔ちゃんと見てなかったんです。
記憶がね。
そう、確かね、ラジオネーム赤福さんってしたんじゃないかな、
うん、
そうっていう方と初めましてして、まあ、二度目ましてではあるんだけど、前回ちゃんとお話してないからっていうので、ね、うん、なんかもう愛がすごくてですね、オリジン愛が、
お、
ね、全国に今やオリジンファンはいますと、
お、
もっとこの全国にオリジンを広めていきたいですし、もっとなんかいいです、もう
来いよ、
はい、くださいと、
来いよと
っていう、なんかすごいいろんな話をして、美味しいジントニックをご馳走して帰ってきました、
ね、おお、ありがたいですね。
いや、すごくありがたい。今ゆうたさんとね、ファミマの店員さんが、うん、岡山県は大丈夫ですよとかっていう、その県外の話してたんで、やっぱ県外いろんなところにいるんだなと思って、
もうなんか沖縄の人だと思ってる人もいるもんね、
うん、
県外だけど、
そう、
あ、沖縄に住んでるんじゃないんだっていう、
アニゾさんあれとか
まあ、ね、アニゾさんは群馬のって書いてあるから、織友さんとかも私最初沖縄の人だと思ってたもん、たけしさんとか、
実は違いますか、
違いますからね。いつもありがとうございます、
ありがとうございます。
ということで、
はい、
あ、ごめんね、いい、
はい、
うん、メール紹介していきましょうね。ともきさん、秋山さん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム、万代です。
万代、
パルコオープンしましたね。9時ちょいに周辺の渋滞情報が 40% だったのに、はい、9時半には 60% になったっていう情報を聞いてびっくり。今度遊びに行ってみますと。
万代さん、9時起きしてるの？
いや、そこじゃないだろ。とはいえ、ライカムの広さにびっくりしてるので、どれくらい広いのか。
あ、
建物自体は多分あんま変わんない、そんな変わんないのかな、
う
ん、
敷地面積がライカムはめちゃくちゃどでかいっていうだけで、
ね、お外にもあるから、
うん、
しばらくはシャトルバスかな。
まあね、
話変わって久しぶりに差し入れを届けてます。
ういー、ありがとうございます。
さっき直接いただきました、ありがとうございます。パレットにあるワッフル屋さん、
お、
どれにしようか選んでいたら、レジの前に今月いっぱいで閉店しますとの告知に、はい、嘘ーとショック。パルコにオープンするとのこと、
あー、出た、
行った時には行ってみます。
出た出た、
下にあったのかな、1階まで行けてなかったんだよな。ということで はい、あ、早っ早っ
で
マネケンの
マネケン
マネケンっていうんじゃないのこれマネケン、ほら
マネケンって書いてる、
マネケン美味しいのよここが開けるぜ、
シーバイワラバーの映画書いてある
言い方や
ションベン小僧ね、
まあ確かにシーバイワラバーだけども、うん、
いやありがとうございます、
あめっちゃいっぱい入ってる、
2人しかいないよ、全部食べちゃおうかな、わあ。だからね秋山さんがね
食べるよ
放送直前にね、うん、コーヒー飲みたいっつって、うん、バンダイさんから
バンダイさんから差し入れもらったから
差し入れもらったからコーヒー飲みたいっつって、うん、僕より年上だから、うんいやうん、僕ブラックコーヒーでって言ったら奢ってくれるかなと思ったら、うん、じゃんけんして
じゃあ自分の分自分で出すみたいな感じで財布出したからじゃあジュースじゃんけんしようって言ったらともきが負けた、
負けてよ俺が出したよ、
奢ってもらいました上島コーヒー、
上島コーヒー、
上島コーヒー店もパルコで、ね、1階に入ってた、
今いっぱいあるじゃないですか、さっきこの CM 中にちょっと話したけど、
コーヒー、ね、米田コーヒーとかね、
米田コーヒーは、どっち
だ、
糸満にできて、うん、オーパにあるのは星のコーヒーか、星、え星、
あああるね、なんかウィナコーヒーみたいなこのぐるぐるのやつでしょ、
そうそうとかで、 上島コーヒー、うん、いいできすぎだよもう、スターバックスと ドトールだけで、まだあわあわ言ってる
スターバックス
どっちも行ったことないのに、スタバ一回あるか、
いただきます、
いただきます、チョコ塗ってある、チョコ綺麗、綺麗だよ、
うん、う
めっちゃ笑われてる
ああもうしみる、
いただきます、
しみる、
うんうん、
あこのさ砂糖のザラメみたいなのがさ、うん、うまいのよ、
うまい、あ、ありがとうございます、万代さん、私はブラックで、
もうさ朝ご飯食べて朝8 7時出勤になって、まあ、一応店長が朝ごはんあるよって言ってくれて、うん、もう10時ぐらいからもうずっともうなんつうの息つく暇もないみたいな、
はい、
水飲むのもなんか忘れるぐらい、
あら没頭してたんですか、
没頭っていうかもうなんて追われる、うん、この伝票はいつなくなるのかと思ってね、また伝票がさ伝票の下とかにコンロがあるから燃えたりするわけ、
それやばいでしょ、
ずっと火がついてるわけじゃないわけさ、うん、たまにつけるやつなんだけど、なんかキラッと落ちて燃えたりとかで油の中に入っちゃってあー消える消えるもうね
やばいよ、
もう二十歳ぐらいのことずっとキャッキャしてなんかやってた、もういつ終わんのこれみたいな感じで、
まあでも楽しんでできてる分にはいいんじゃないですか、ま、
そうね、うん、まだね前の前職の時はもう本当あれだったから大変だったから、
うん、
万代さんからすいません、オリジンアワーの分も入ってます、大丈夫です全部は食べません、
はい、
いただきます、ちゃんと分けますので、美味しい、
ありがとうございます、
ずっと片手でもぐもぐしながら喋ってるけど、
うん、手放せなくなっちゃった、
ごめんね、
コーヒーと合ううまい、
うまい、ま、トモキもねバーで働いてるさ、
はい、
ま、忙しくなる日あるさ、
はい、
帰った後の夜にさ、
はい、
ガナハベースだったらあれかな、このドアを開けた時のベルの音とか聞こえない、
はい、あーでも
そこまでじゃない、
帰った後はないですけど、
うん、
忙しい時に聞こえはします、
お店にいてね、
うん、
うん、あるある、
だからドアのとこ覗きに行ったら誰もいないみたいな、でそのベル あのチリンチリンって鳴るやつも揺れてないから、うん、あ幻聴だってなったりとか、あと奥の席は、
うん、
声届かないんでチーンって押すベルを置いてあるんですよ、
うん、
それの音が聞こえます、わーってなってる時に、だから誰も別に押してないであろう僕が勝手にチーンって聞こえただけではーいって大きな声で返事してたりとか
あるね、何急にどうしたのって言って、
そうだ本当に押してなってたら立ってるスタッフ2人ぐらいみんながはーいって言うんすけど、うんうん、で誰かしらが行くんすけど、俺だけはーいって言ってたら隣のスタッフがビクッてしてどうしたんすかっつって、いや奥ならんかった今っつって、いやなってないですよっつって、あもうさそれカラオケのとかっつって、
今放送中もずっとあれよ、このオーダーが入ってくるときにさ伝票が出るときにピピッと音がするわけ、
はい、
あの音が今もうずっと右
耳、あもう耳にこびりついて、
そうヘッドホンしてない右耳でずっと聞こえる、
あー実は今もオーダー鳴ってるんじゃないですか、
う
ん、
まあでもパルコでは鳴ってるだろうねパルコでは鳴ってる、もう3時に上がるのにもうなんか申し訳ない気持ちで帰ってきたもん、すいません今日はどうしてもっつって もうごめんなさい、
ラジオあるからね
って。そう、ラジオ、もうでもラジオですって言わないで来た。
あら、
うん、なんか
それは隠してるんですか。
もう隠してるわけじゃないけどね、気恥ずかしいというか。
夜この間その僕インスタいつも回してるじゃないですか、はいはいはい、インスタのライブでもこのラジオ中一応ずっと回してて、うん、まあ、あんまりコメント拾えなかったりとか、うん、まあ、あんまり見てくれてる人もあのいないことの方が多いんですけど、うん、この間初めてこれを見た人が、うん、なんか通知来たから開いたら僕がラジオやってて、このマイクの下ぐらいからのアングルで僕がずっと喋ってると、
うん、どうしたどうしたと。
そう、しかもいつもと違うトーンで喋ってると、うん、ラジオの時の
元気になるか、
そう元気な感じで喋ってると、
明るい感じで、
どうしたって何これってなって、うん、全くそれもラジオやってるとかも知らない、まあ、同級生が見て思って、ただ僕がその CM 行く時の、うん、メールアドレスを読む、
はいはいはい、
オリジンアットマーク FMNH.jp すべて小文字で ORIGIN@FMNH.jp までっつって言ってるのを見て恥ずかしくなったらしくて消したって言って、
あ、
僕がやっぱだからそのパーソナリティみたいなことをしてるの知らないから、
うん、
そういうのをやってるとこを見たらちょっと
表向き用のトモキを見るとちょっと恥ずかしくなるんだ。
そう、多分ライブもねそいつ来たことないのか、本当に地元の同級生とかぐらいで。
でもそう、まあね、役者はさ、
はい、
あんまり、あでもどう、うん、役さ、役者は役さ、
はい、
でも普段の仕事とかで、まあ、言ったらあんまり人目を気にしないというか、
はい、
飲食店だったりとかするからしないんだけど、
はい、
何が痛くなったんだろう。
いや、分かる。
やっぱでもテンションは高くなるさ。
そうだから、テレビとかは出たりするじゃないですか、ね、そのまあ、CM 出てたりとか、それは何かしらのキャラに入ってて、うん、もうその、うん、世界観に合わせてたりとかするじゃないですか、はいはいはい、うん、スノボクが、うん、いつもとその飲んでる時とかの、ね、うん、感じと違う僕がこのパーソナリティみたいにメールアドレスはっつって言ってるっていうので、なんかもう見切れんくなったって言われて、なんでよっていうことがよくあって。だからそれって見れないもんなんすかね。
私変な話、ひとしさん、ヒープーさんがテレビ用、
はい、
テレビ用って言ったら失礼だけど、このテレビのテンションの時とかはやっぱちょっとなんかあれだったよ、最初は慣れなかった。
あ、いつももう演出とか、
そうそう、
このあれでしか会ってない、見てないというか、
最初に入った時に見たのが演出してるひとしさんが先だったわけ、
はい、
あの劇団のね見学に来て、もう何も喋らず、ただ黙々とみんなの演技を見てボソって言うひとしさんっていう、あ、この人が劇団の頭なんだ、演出なんだと思って、
はい、
で、まあ一回地元帰って、また沖縄来てテレビつけた時にヒープーホップやって、
はい、
あれ
爆笑です。パート2 って言ってる、あのテンションで。
そうそう。あれ同じ人だよねと思って。
いやだからもうそういうのはやっぱ見慣れては来るけど、僕らとしては横で見てたりとかもするし、
だ自分たちもそういうスイッチが入るときは入るじゃないですか。
そう、オフの時とね、うん、オンの時の、
うん、だから、まあ、あとはでも、あとね、親に、まあ、例えば、まあ、遠く離れてるから親も心配しますよ、元気なのとか何やってるのとか、うん、で例えばこのオリジンチャンプルの URL とかを毎週送ったりとかしたら元気な姿が見れるじゃないですか、
うん、はい、
まあ、今 YouTube で画像でも見れるし、
うん、
いやでも見せきれないね、
恥ずかしいですか。
いやいや、
だからなんていうのかな、生で見られたくないというのはありますよ、親とか身内とかだったら。
演劇は見ても舞台は大丈夫、大丈夫って言ったら失礼だけど、変だけど役に入ってるし、まあ、言ったらね、
こう、うん、
こういう舞台ですよ、だけどラジオはね、
ライブだったら分かるんですよ別に。
うん、
でも例えばその一緒にいるときに急にその知り合いに会うとか、なんかその関係者に会う、
はいはいはいはい、
おはようつって、このパンって変わるときのそれを見られて、それをまたオフるときのこのスイッチのオンオフの瞬間を見られるのは恥ずかしいかなと思いますね。
なんかね、まあ、言ったらあとはもうほら、ともきと深夜さんと絡んでる自分、
はいはい、今この、まあ、今のこの状況、
ラジオのね、からかわれたりだったりとか、
あ、
まあ言ったら、ね、プライベートなことも話すじゃないですか、
はいはいはい、
結婚がうんぬんとか、
あ、はい、
なんか
平成ジャンプ、
そうそう、劇団がうんぬんとかお家帰ってるうんぬん、はいはい、猫とはばっか遊んでてうんぬんって、はい、なんかこれをね親に見させるのは申し訳ねえなっていうのも、なんか
なんでそれは別にないけど、
いや家で本当に喋んないから実家帰っても。
あ、まあ、それはとか、うん、基本不機嫌ですよ。
もう基本不機嫌さ、うん、こんな風に喋るんだって言って、
何回言われてもあ、
そうそうそう、
言わんしみたいな。
もう実家帰ってこのテンションで喋りなさいって言われたら困るさ。
そうだから裏表ないやつって本当にね、すごいなって思うんですけど、
うん、家でもねこのテンションで喋れたらすごいよね。
うん、いやでも絶対あるんだろうけどな。
まああるよ、そりゃあるよ、うん、まあ言ったらだってほら電話の声とかも変わるさ、
うん、うん、
お電話ありがとうございますって言って、
まあ、女性は特にパーンって変わります
ね。 3オクターブぐらい上がるさ、
うん、
あちょっと待って電話ちょっと待って電話ちょっと待って
みたいな。
お電話ありがとうございます。はい、ありがとうございますでさみたいな。なんだばお前みたいな感じになるさ。
マネージャー時代にはよくありました、
ね、よくありました、
よく見ましたね。
私だからチケットの予約、チケットとか予約の電話私が取ってて、
はい、
この予約してる人が知り合いだけど一切気づかない時とかしょっちゅうあったよ。
ああ、ありますよ。
そうだからお疲れさ、なんかお電話ありがとうございますって言って、オリジンコーポレーションでーす、な名前名乗らんから、うん、オリジンコーポレーションでーすって言って、そしたらなんかすいませんチケット予約お願いします、 ありがとうございます、なあ名前よろしいですかって言って、その名前が完全に知り合いなんだけど、うんうん、でもなんかもうこのテンション、なんつうの、この声出しちゃったから今更、あ、何みたいなのがちょっと恥ずかしくって、ありがとうございます。はい、ご連絡先繰り返させていただきます。はい、ではお待ちしております。ありがとうございます。みたいな。
へえ。いや、それなんか寂しくないですか？相手側からしたら。あれ、名乗ったら分かるはずなのに、すごい業務的な。
向こうもだって、そしたら気づかないさ。気づいてないから。
でも、当時の、マネージャー時代の時は、
あ、そこまでリスナーさんとかもっと近いリスナーさんとかだったら分かるだろうけど、
うん、
微妙なこう、ね、年に1回とかこの琉球超人とかを去年やってて、今年見に来てくれるとかいうメンバーは、はい、うーん、向こうも名前出して分かるかなっていうのもあるし、まあ、言ったらねこっちが本当にその人かなっていうのもあるしっていうね。あるよ。
あ、メール来てます。
このタイミングで、
いや今ピッて見たらメール来てたから。
いや、そのまま言うなや。じゃあメール紹介します。
はい、
大城さん、荒垣の頭、
頭いないけどね、
はい、秋山さん、
はい、友紀、
大城さんも放送にはいないですね、
はい、
聞いてる皆さんこんばんは。
こんばんは。
変なダンパチです。
あら、ありがとうございます。ダンパチさん、
先週の放送を聞いてて僕のラジオネームが突然出てきたからびっくりして街中でわーって変な声出しちゃいました。
声街中出て至る所でみたいな。
街中で、
街中で、
はい、ともき、
はい、
顔はゴシゴシ拭いたらダメだよ。これも大事なこと。
でもね、これはちゃんと覚えてる。
はい、あと、あと僕が他の人に勧めるなら、はい、オルビスをおすすめします。肌が弱い人でも使えるからいいよ。変なダンパチーでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、先週。
もう使ってる？
使ってますよ。俺今毎日やってますよ。
どんな？
あ、今日やり忘れたけど。さっき
やってないし。
風呂出て、ああ、やばいやばいっつって出てきたんで。でも風呂上がりに基本やってますよ。ちゃんと。
朝起きたらやっぱなんか違うとかある？
いや、今のところ実感はないです。
ない。
はい。まだ1週間なんで。
まあそうね。あと10年後とかだね。
はい、だからそれは後々に、あれなるんでしょうね、うん。
そうね。
差が出てくるんでしょうね。
私今オルビス使ってます。
オルビス
っていう化粧品会社、沖縄だったらメインプレイスの中にあるにしかないかな。あとは通販とか、まあ、ちょっとね、トモキにあげたやつに比べたらちょっとお高めの。
でもやっぱもらってからこの買い物というか、
うん、
まあ、ドンキだったりとか、
はいはい、
行くじゃないですか、
うん、
あ、見っけってなりましたね。
まあ、やっぱ目に入る
ようになりました。
おー、まあ、一応興味は。
そうだから、あ、なんかその化粧水もらったじゃないですか、
うん、
乳液みたいなやつも、はいはいはい、ハトムギの同じそのメーカーのやつが違うのもあるんだと思って、何個かポンポンって並ん
で、あるあるある。
だこういうのも一緒に使った方がいいんかな
と
か
も。美容液もあるよ。化粧水、乳液、美容液とか。
え、なんすか。
化粧水、
はい、
乳液、美容液
がまとまったやつですか。
うん、
あ、その3種類ぐらいある。
3種類もあるし、オールインワンもあるんじゃないかな。なかったかな、とか。
これだからね、凝り出したら多分もっとこういうオルビスだったりとか。
女性はさ、
はい、
まあ、もう全然自分気にしないというか、まあ、追いつかないんだけど、
はい、
だってポイントメイク落とすためのメイクとか、アイメイク用のメイク落としとか、顔全で化粧落とし、洗顔フォーム。
そうだから、これ、化粧水もらったじゃないですか、
うん、
やりだして、
はい、
目について、はい、あ何種類かあるんだと、はい、これも使った方がいいのかなとか思い出して、はいはい、こんなんだから凝り出したらまたメーカー違うやつの化粧水と美容液と乳液とっていろいろあるんだなって目をこう視野を広げていったら、うん、化粧品売り場が入ってきたんですよ目に、
はいはいはいはい、
入ってきて、うん、そこに、マスカラ、うん、マスカラですよね
マスカラ
マスカラ、
まつげに塗るやつ、ね、
まつげに塗るやつがブワーってもうひとたがに死にっぱいあってでその横にファンデーションみたいなのがもうそのマスカラの倍の棚に違うメーカーがブワーってあってで何この黒い
アイ
シャドウみたいなとか
色とかアイライナーとかね
いろんなのがあってマジで目回りそうになりましたね女性って大変だなと思いました
じゃあマジ世の中の女性に聞きたいけどどうやって自分に合う商品を見つけるかを聞きたいよね
だからもうそこを女性たちがこのめっちゃこう何個か同じのを取って、うん、いや何をそんなに選んでるのみたいななんか番号が違うみたいな、
まあ、色が違う
色とか、ね、
あのファンデーションに関しては肌の色に合わせないといけないから、
うん、150番から200番そうそうそうそう220番とか
オークルとか明るオークル自然ナチュラル系とか明るい系とか
だなんか同じとこに塗るやつに混ぜて使うからみたいな
ああもうあるね
しかもそれがまたメーカー違うやつが発色が良くなるみたいなのを言ってるのとかをなんかはっはっはーってなって女性って大変だな本当に目回りそうだったからすぐ逃げましたけど
うん
大変ですね本当に、ね、僕はハトムギ一本でじゃあやってい
こうかなと思
います
、
はい、あの顔ゴシゴシしたらダメだよっていうのは、うん、あのダンパチーさんが言ってたのを覚えてるんで、うん、化粧水ペンペンやった後にとかその、うん体拭くときもペンペンペンペンって一応叩いて拭いてあります。ありがとうございます。
来年の今頃どうなるか、は
い、来年の今頃トモキの肌感を、お楽しみにということで、はい、一旦 CM 行きまして、またまた、ツイキャス、紹介していきたいと思います。それでは一旦 CM です。
FM 那覇78.0MHz
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、6月27日木曜日17時42分になっております。木曜人チャンプルやっております。
はい、やっております、はい、今日はシナさんお休み
です。お休みです。
来週ねきっとお土産持ってきてくれるでしょう、うん、
いやワッフルがうめえ
まだ食べてた。
で CM 入ったから一口かじったらすぐ戻っちゃったから。
はい、もうさあ、まあ、さっき化粧ね、さっきから化粧水の話だけども、だって有名なドモホルンリンクル の、
はい、
あの CM とかにめっちゃさ、あのちっちゃいお試しセットみたいな何本入ってんのみたいな、
あ7、8本あるやつですよね、
うん、もうさこう塗るときも目こうやってカッてやってからこの目尻のところにさてんてんてんってやってやるのとかさ、だからやらなきゃなと思うわけ。やらなきゃなってこう、まあ、正直さ出てくるわけ。やっぱ目尻のシワ、まあね、選手もそんな話したけど、はい、目尻のシワだったりとか、
僕今あります目尻のシワ、
まあ、笑いじわは笑ったらできるよそりゃそう、でもだから乾燥で今までとはこの違うシワの形になったりとかするから、あのしなきゃなと思うんだけど、何分ね、やっぱ
そういうのには疎い方ではあります。
全然疎い。
まあ、
普段だって化粧もしてないからね。
そうですよね、
うん、だからで普段化粧もしてないし、うん、でなんつうだろう、最近だからオルビス買ったわけ、通販でも一回全部揃えようと、まあ、まあずっと違うの使ってて、はい、もうちょっとちゃんとしようと、もう30代だし、で一回メイクレッスンみたいなのも行ったわけ、
はい、
でいろんなメーカーの化粧水とか、だから例えば化粧水はこれ、乳液はこれとか、ファンデーションはこれってバラバラにしてると、化粧水によって合ってるか分かんないよ、はい、化粧水によって例えば弱酸性とか弱アルカリ性が違うと、
出た出た、もう分からん、
うん、
この間水見て軟水と硬水の違いが全然分からなくて、わーってなったから
水でそうがあるから、顔の上でそれを混ぜるのは肌に良くないと、よろしくないよと、できれば同じもう化粧水から 洗顔から化粧品までファンデーションまで全部同じがいいよと、まあ、肌に直接触れるものに関してはって言われて、あ、じゃあちゃんとしようと思ってオルビス買ったわけ、
はい、
でもさ化粧水と乳液が同時になくならないわけよ。
なんで？
もう多分使う1回で使う量が違うから。
ああ。
で化粧乳液が最近 先になくなって、でもまあこれだけのために通販やるのもちょっとめんどくさいな、でもメインプレイスに行く時間ないなと思って、また結局違うコンビニじゃねえや、薬局で違うものを買ってしまって、
はい、
だったらコンビニでこう揃えられるやつで自分に合うやつ探した方がいいのかなとか、でもぶっちゃけ何が自分に合うのかも分かんないし、
あ
っていうね、
今のごめんなさい、ツイキャスで織友さんから、いや軟水硬水は分かるだろうって来たんですけど、分かんないですよ、何が軟水の、
硬水の方がミネラルが多いのかな、カルシウムとかがカリウムとかが多くて、
はい、
なんていうのかな、
どっちが高いですか、
いや金額は変わんないんじゃない、もう軟水の方が飲みやすい、軟水は水だけみたいな、
じゃあ僕らが普段飲んでる水はどっちなんですか、軟水じゃあ水、それが水
香水は私あんまり得意じゃないんだよな、
だから
私もでも大人になってからだよ、もうずっと田舎に育ってるからさ、水を買うなんて信じられないわけ、東京の人はほら水道水あんま飲めないから水買うっていうさ、もう田舎もんからしたらさ、水買う、バカかと、井戸を押したら出てくるだろうぐらいな、だったわけよ、
すごい田舎っすね蛇口ひねれば出てくるだろうの、
そうそうそう、
1個前ぐらいの、
お外だってあれだった、蛇口だけど井戸水だったからね、
あ
最近もうちょっとやっぱこの水質検査的に井戸水も危ないってなって、は
い、
最近ほんと最近、
まあ、
もう井戸水も禁止、ね、そうそうそう、
あ
ぐらい田舎だから最近かな、
いやだからもうそれを気にして飲んだことないから、
気にして飲み比べしたら多分分かるはずよ、味の違いというか、
そうだからもう水としてあるもんはもう飲むし、だから軟水硬水で言われてもいや安い方買えばってしか思わないので、
あまあまあまあ
買うんだったら、
ね、そうね、まあ、でも味のあれはやっぱ違う、
だからその軟水硬水言われてもどっちがいいとか言われて も知らんってなる、
なんか病気持ってる方とかはあんまり硬水飲めないとか、なんかいろいろ、なんかこのカリウムとかこのミネラルが入ってるから、
はい、
それがなんか関係するから硬水あんまり良くないよとかっていう人もいるらしい、
だ前多分言ったのか忘れましたけど、バーの先輩にはそのミネラルが入ったお水を、その飲んだ方が、お酒飲んだ後とか寝る前とかに飲んだ方がいいよっては言ったけど、
まあ、多分排出されるとかもあるんだろうね、
そうそう、ミネラルがいいらしくて、そのやっぱお酒飲んだらミネラルが不足するらしくて、体から
出ちゃうからね、
うん、っていうのは言われたことあるけど、何にミネラルが入ってて何にミネラルが入ってないのかわからないから水飲んどけばいいよっていう、
で私
体内のアルコールを薄めればいいよっていう考えですね
私はあれだな、なんか最近勧められて飲んでるのが岩塩岩の塩、もう岩の塩だからもう結晶がでかいわけよ、一個一個が、
それをガリガリ噛んで食べてるんですか、
まあまあガリガリする時もあるけど、寝る前に手にバッて出して、なんかもう薬飲むみたいに、サプリメント飲むみたいに丸飲みする、
え
水でよ、もう結構しょっぱいっちゃしょっぱいし、ゆで卵の味がするわけ、
硫黄の匂いが含まれてみたいな、
そう
じゃあゆで卵食えばいいんじゃないですか、
ゆで卵はミネラルは違うかな
軟水はぬるぬるするの、
あ分かんない、
柔らかい水だから
分かんない、体には触ったことない、でもなんかそっちの方が優しいとは言う、柔らかいっていう、軟水の方がお肌にはいいよみたいな、硬水は例えばなんかシャワーとかやると、
はい、
お風呂とかでやるとなんかちょっとなんつうのサビじゃないけど、あんまり
ミネラルが、
そうそう、よくないみたいなって聞いたことはあるよね、
あんま気にしたことないからな、
うーん、私もな、
基本ずさんな子なのですいません
私もずさんな子なのでね、
はい、すいません、
すいません誰に対して何を謝ってるのかもわからんし、もうあとはもう基本的にあんま違いが分かんない女だからな、
もう分かんない、
もうコーヒーとかも、まあでもコーヒー好き嫌いはあるな、コーヒー
は別にブラックだったら何でもいい、
ああ私、
あでも変わりはしますよ、一番好きなブラックで言えばボスかな、
あうん、私ブラックが飲めないの甘いのと一緒じゃないと
ほう
で、カフェオレが好きなんだけど、
はい、
なんつうの、同じカフェオレでも甘ったるすぎるはカフェオレと、
いやそれはもうカフェオレはないろんなものを混ぜるじゃないですか、
砂糖とミルクをね、
砂糖と牛乳とか混ぜるじゃないですか、うん、それはもうだからそのメーカーによって分量が違うから、
そうそうそう、でもだから一番好きなのはサントリーのボスで、疲れてる時はカフェオレと、最近ブラウンカフェオレ、ちょっと甘みが少ない抑えられてるやつがあって、最近ずっと、まあずっとそれだけど久々に上島コーヒー飲んだ、
最近の 僕ずっとボスのブラックを、うん、あれが本当に水みたいに飲めるというか、苦味も少ないし雑味がないというか、うん、でボスのブラックばっか飲んでたんですけど、ここ 2,3 年あのジョージアのサルタヒコ監修の、あのコーヒーカップの絵が描いてるこのサイズのコンビニで売ってる赤いのもあって、微糖のと黒ブラックがあるんですけど、ブラックがしたたかうまいですよ。だからもうコンビニコーヒーとか飲まないっすね。
あ、私も最近飲まない、
全然飲まない。
前はまあたまにローソンさんのカフェオレ飲みたくなってから買ったりするけど、前はやってたんだけど、まあ言ったらバイト始めて、ああいうなんつうの氷のやつが飲めなくなって、で
えハキーンってするから、
違う誰がおばあちゃんにじゃあもうずっと働いてるからよ、あそこに置いとけない、溶けちゃうでしょ、はいはいはい、そうだからペットボトルの買おうと思った時にサントリーさんの買って、はい、うまっってなって、ずっと最近はサントリーボスですね。
いやボスいいな、
まあね、なんだかんだでこだわりはあるよね、
まあ、それぞれなんかありますよ、ね、
ちっちゃいのは
僕のめっちゃ話変わるんですけど、僕の同級生がホットサンド屋さんを自分で始めて、しかも店舗構えてなくて、車を
あ移動販売、
はい、改造して、その移動販売できるようにっつって、で今まだその固定で出店できるところが決まってないから、自宅の駐車場で売ってるんですよ。だからおろくの本当に自分の実家の近くの地元のメガネ一番の裏ぐらいに車止めてやってるんですけど、なんか週末は中城の、サバゲーやるなんかスポットがあるらしくて、サバゲーやるその会場みたいな施設があるところに行ってるらしいんですけど、まあうまかったんですよ。びっくりして、
今度オロク高校で営業あるからじゃあ行ってみようかな、お昼。
まあオロク高校からまたちょっと離れてますけど、
もう分からんオロクさ
いや、だからなんかインスタとか僕フォローしてたりとかするから見てほしいなと思って、食べてほしいな、
あげといて、ツイッターであげといて、
ハーブチキンサンドかな。
あー美味しそう、美味しそう。
多分それが僕は一番好きでしたね。と BLT とあとポパイっつって、
あー BLT
ポパイサンドっつって、ほうれん草が挟まってる3種類しかまだなくて、
いいな
ー。で週替わりか日替わりのスープ出してて、
いいね。
まあだからちょっとね、正直よ、いい値段したんですよ。
まあまあまあまあ、こだわりのというかね、
言ったら食パンにそのチキンとかを挟んでるのがパンってこうもう2枚
パンだけにね、
そう2枚の食パンでパンって挟んでるやつで、まあ650円とか700円ぐらい
したんですけど、まあでもまあ
まあでも僕は単純にうまってなって、
もう行こう、
ちょっとまた行きたいなと思った、
そば所行こう、オロク高校でね今度営業があるから、
寸劇のな、
そう
寸劇の営業な、
はい、次のね、
俺寸劇の仕事なかったらそば賞に全部行ってる最近昨日言いましたけど、
エンディングで愚痴るなエンディングで愚痴るな、はい、一個ね告知がございます、
はい、お願いします。チケッツ
一平チャーガンジュー沖縄公演、合ってる喋り方、2019年6月29日土曜日開演14時、30分前会場ですね、うるま市民芸術劇場響きホールにて、FM 那覇で毎週土曜日16時から放送しているわらばー研究所のパーソナリティケイシーさんが司会を務めます。こちらペア5組招待券をプレゼント、はい、こちら先着順になります。 FM 那覇に直接取りに来られる方限定です。メールもしくは電話でのご応募よろしくお願いします、はい、メールが780数字ですね、780@fmnaha.jp もしくは電話番号0988600261 0988600261にて、ご応募の方よろしくお願いいたします。はい、 FM 那覇に直接取りに来られる方先着5名様、
はい、
ペア5組ですね、はい、プレゼントしておりますのでぜひよろしくお願いいたします。
すごいね、前売り2500円当日3000円のチケットでございます。
チケットをプレゼントですよ。
はい、プレゼントでございます、はい、漫才協会と、
ぜひぜひよろしくお願いいたします。
沖縄公演、
あ、チラシも一緒に入ってますね、はい、あ、ねずっちさんとか来るよ、青空球児浩二さん、コント山口くんと武田くん、ねずっちさん、鈴風かな、鈴風にゃんこ金魚さん、はい、オキシジェンさん、母心さんですかね、ごめんなさい、コンパスさん、
師匠方 が、
はい、がいらっしゃってますので、はいはい、ぜひよろしくお願いいたします。
ぜひよろしくお願いします。
ということで2人での放送でしたが、
はい、あっちゅう間でしたね、
うん、
はい、って言ってた、だってもう来週には7月になってるってことそうですよ、
マジか、
はい、あ、うん、はい、であとそうだよね、あれだ、
うん、
今週明日明後日か、28、29に、琉球新報ホール、エントランスで、はい、あの絆祭り2019が、昼の11時から始まるとい、いうことで、はい、ノーブレキさんと、シントスケとリクエストさんが出る、うん、で、沖縄初出店の北海道からの現地の、ご飯だったりとか、スープカレーとかね、出店もありまして、2日間ありますので、これのね北海道公演がね9月にあるんですけど、僕はそれに行くということね。
いいな、
また今年も行くぜ。
いいな。
それのもう先駆けというか、今年2019の絆祭りがもう明日明後日ありますので、入場無料になってますので、皆さんぜひこちらもよろしくお願いします。
はい、
はい、というわけで、
本日1個もう1個ごめんなさい、まだ、はい、また告知しますけど、7月13、はい、14日秋山ひとみ企画公演、はい、ボルゴということで、1989恋人たちのイブ、はい、脚本演出が那覇光純さんで、1989、平成元年、
ああ私の生まれ年ですよ、お1989は、
はい、お話になりますので、はいはい、こちらもぜひぜひよろしくお願いいたしま す、
はい、というわけで2人の、今日は放送でしたけど、また来週シェンさん帰ってきますので、はい、来週もよろしくお願いしま す、
しいします。
たくさんのメールとツイキャスト差し入れありがとうございまし た、 ま、 したまた来週さよなら、
バイバーイ